熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分まで45分間熱く語っていきます。よろしくお願いしますね。今日は9月22日ですかね、ちょうどね、暑さ寒さも彼岸までなんでね、よく言いまして、まあちょうどねこのぐらいの時期になると、まあ暑さ寒さも和らぎ、まあ秋は秋分、ね、春は春分ですか、の日を境にちょっと柔らかく、あの暑さ寒さも和らいで、まあ過ごしやすくなるなんてね、まあ言ってまして、どうなのかなと思ったけど、まあ暑いけど、まあ、朝晩やっぱちょっとしのぎやすくなってるかなっていうイメージ私は思ってますけどね。どうですか。まあちょっと前には本当にもう朝も夕方も夜もって感じでしたよね。やっぱりまあデータ的にもそれはねあるみたいなんで、まあ若干暑くはね、暑さがそのまま残ったりとか、全体的な平均の気温は上がってたりするから、あの多少暑さは残ってますけど、なんかやっぱりちょっと和らげてきたのかななんてね思います。まああの結構ね、春分の日なんていうのはあのよく理科で授業するんですけど、ちょうどあの昼の時間と夜の時間がほぼ同じ、若干昼の方が長いのかな、でもまあほぼ同じ時間って言ってましたけど、そんな授業よくしましたね。ちょうどその日、まあ夏至とかあるじゃないですか、冬至とかで、春分秋分と一緒にそういう日のね太陽の勉強したりとかね、結構実はしてまして、まああのまあね、そんな中ですけど、まあ過ごしやすくなってくるこの秋ですね、秋も感じながら今日もですね、まあいろいろと語って、まあ秋はねでもね語りやすいっていうか、なんか僕はやっぱり冬好きなんですよね。で冬の前のこの秋のなんていうかな、暑い暑さもあり、ちょっと涼しくもあり、ちょっとこうなんかもう尖ってない感じ、ちょうどいい感じの時期って結構あの思い出も多く、まあ嫌いではないですね、やっぱこの秋というシーズンはね。うん、でまあちょうどね誕生日もう、まあ今月じゃないですけど来月秋っていうのもありまして、なんかこのぐらいの時期には思い出もちょっとありましてですね、なんか私個人的にはあの好きな季節なんで、まあもう少しね暑さが和らいでくれると非常に過ごしやすいとは思うんですけどね。でもね、まあでも今インフルエンザとかね本当にすごい流行ってるじゃないですか。なので、まあ、秋と思えないですよね。まあ冬ね、あまり夏の、僕もね夏のインフルエンザって結構昔からは子供たちかかったりとかすることあったんで、普通ね塾とかやってるから、まあ、生徒さんと触れる機会多いので結構認識あったんですけど、この秋口はなかなかそんなに多くならなかったんですけどね、やっぱりちょっとその辺も体調皆さん気をつけていただいてね、やっぱりあの過ごしていただきゃいけないし、まあいろんなことあってやっぱり多少そういうね、時期もねいろいろ大きな変化で変わってきてるのかもしれませんので、まあちょっと気をつけていただきたい時期ではありますけれども、はい、まあちょっとねあまりにも学級閉鎖、学校閉鎖もあるからね、私もちょっとまあ塾の方はなんとかね、やっぱり先生方も多少ね体調とかあるんですけど、なんとか授業に影響ないように動いてはいるので、まあ気をつけながら過ごしていきたいと思って、皆さんも気をつけいただいて、まあ今日の放送で少しでもまたね免疫力高めていただけるから暑い方がいいと思いますので、私もそのつもりで今日放送していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生をお楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp、 またはヤシノミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問などね、秋の過ごし方なんかも幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、時刻は6時13分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、まあ、暑さ寒さも彼岸までなんてね言いましたけど、まああのまあ秋っぽい感じもねちょっとしながら、あの季節は移りゆく感じですね。はい、まあだんだんこうしてまた冬になり新しい年を迎えるようになるんですかね。はい、なんかしみじみしちゃいましたけどまあしみじみといえば、あのしみじみといえばじゃないな、あのもうね9月なんでね、当然あのまたちょっとしっかりした告知はしていきますけど、来月10月29日、あのちょっと早いですけど、あの本当の日よりもねやっぱり日曜日にやりたいということで、ハロウィン祭り今年もやりますよ。もうほぼほぼ内容も決まりましてね、まあちゃんとね皆さんにまたねスケジュールとか、いろんなものをお伝えしていきますけど、まあ例年通りですね、まあいろんな模様、まあ例年通りというかね、豊橋駅前で初めてやったの去年で、まあ今年2回目やる予定なんですね。まあ駅前で、今まではね中沢塾横須賀に本部校って言って西三木町の校舎でやってたんですけど、あのコロナ期があって少しお休みさせていただいて、リニューアルというか、まあバージョンアップして豊橋駅前でやると、それが来月の10月29日決まりまして、でまあ当然ね、まあ、仮装は当たり前ですけど、やっぱうちのイベントはね外国人が多いんですよね、外国人の先生がね、だからやっぱり外国人先生ネイティブ多いんで、ぜひね皆さんと時間を共有したいなと思っている、まあ、いろいろ企画を立てたんですけどね、まあね、今までよりさらにバージョンアップしてまたお伝えする、ちょっとね当然ヤシの実の生放送もあるはずです、あるでしょう、ありますなので私の番組もまたプラスバージョンアップしてね、放送していきたいと思ってますが、10月29日ちょっとね覚えててくださいね。こんなに早く言うのはですね、まあ、せっかくもう1ヶ月なんでね、あとねちょうどポスターが出来上がってきましてね、これがまたねいいポスターなんですよ。なのでちょっと皆さんにポスター見たい気持ちがねどんどん、まあ、なんて盛り上がってくるようにですね、またこれあのいろんなところで配りますので、また目にかけたら見たよとお知らせいただいたりとかすると嬉しいんですけど、まあハロウィン祭り2023いよいよ行われますので、今年は結構ねイベント盛りだくさんで、みんなと一緒に遊ぼうっていうね、リアルで先生に触れようっていう、こういうコンセプトで先生たちと一緒にやっていきますので、うちのスクールの中になぜかケンジブリッジも混ざってますけど、本人の希望らしいですが、宝探しのように当ててくださいなんか分かるかなこれ、なんか分かるのかな、すごい紛れてますけど、はい、ぜひ皆さんね10月29日日曜日、一応ね時間はね11時から16時で、休み FM このスタジオのですね、目の前のところでやる予定になっておりますので、ここらスタジオ前に来ていただくと、まあ放送も聞けますし、イベントも参加できるし、まあ仮装して楽しめると、まあそういういろんなバージョンで皆さんに、また詳しい内容はね追ってお届けしていきたいと思いますけれども、はい、まあ秋のイベントですからね、私の一番大きい、まあ今までで一番大きいかな、いろいろありましたよ、台風も来たりとかね、本当に雨も降ったり、大雨だった時もありましたね。私もまあ昨日ちょっと写真振り返ってたんですけど、まあよくいろいろ仮装してきたなと思いましたよ、本当に気合い入れまして、まあ今年はねちょっとね行き着くとこまで行き着いちゃってるんで、まあまあそれも楽しみでもあるんですけどね、まあだいぶね私たちが昔始めた時もハロウィンというイベントが定着してきてますんで、だいぶね昔よりも仮装を皆さんもねするのに慣れたりとか、イベント的にこう認知されてるのがあるので、まあ私たちがいろいろ考える皆さんが盛り上げてくれると思ってますんで、ぜひですね10月29日日曜日、まあハロウィン、またねこの内容に関しては週を追って告知していきますので、ぜひ皆さん楽しみにしておいていただければいいかなと思います。はい、あとねやっぱり最近なんていうのかな、まあちょうど夏休み終わって、まあちょっと時間経ってるじゃないですか、 で、やっぱりまあちょっとね、インフルエンザも先ほど言ったように流行ったりとか、いろいろしてるんですけど、まあ新しくやっぱりスタートして、ちょうどこういろんなものが落ち着いてきて、まあちょうどね、なんていうのかな。まあちょうど4、5、6、7、8、9、4、5、6、7、8、9、6ヶ月。ね。10月ってちょうど真ん中なんですよね。だから、なんかその、教室とかクラスとか、ちょうどやっぱり半期のスタートで、まあだいぶ落ち着いてきてるのもありまして、ただ落ち着いてるんですけど、なんだろうな、すごく新しいこと始めていったんです。これが思いのほかうまくスムーズにスタートしていまして、なんかいろんなことを取り組んで、この10月に向けて9月からいろいろね、まあ、始めたっていうのを前お伝えしたんですけど、なんかそれがだいぶこう定着して、みんな落ち着いてできてて、ちょうど今切り替えで、ちょうどね、まあ昔で言うと今もそうなんですけど、シルバーウィークで、ちょっとここで今一区切りで10月、スタートしていくようなちょうどいい時期になってましてね。はい。私も、いろんなとこ行っていろんな刺激をもらいながら、10月に備えてるようなね、さっきのハロウィンもそうなんですけど、パワー全開で行きたいなんで、実は、ちょうどね、開校してプロクラっていうのが高岡校で、マインクラフトを作ったプログラム教室が開校して、まあそうだな、2、30名ぐらいの人でスタートし始めてるんですけど、やっぱり行ってみるともうクラスが落ち着くんですよね。なんかやっぱり先生たちもかなり研修受けたりとか、授業頻度高いんで、僕がよく塾やなんかとか英語スクールなんか行った時に、やっぱりそのクラスの落ち着き具合とか、まあ学校でもそうなんですけど、子供たちの聞き方とか学ぶ姿勢とかで、そういうので見ると、どのぐらいそのクラスが落ち着いて、その子供たちの成績とか、あるいは力になってるかっていうのは、もうなんか行って空気感じると大体こう分かるようになってるんですね。で、まあちょっと覗いてみたりするじゃないですか。あ、これはなとか、これじゃあちょっとなみたいな空気感のクラスって、と、そのおーっていうところと、まあ、これだったらうまくいくだろうとか、これだったら力になるよねってクラスって、もう空気感がねだいぶ違うんですよね、入った時の。うん、これはね、何が違うかっていうと、まあ子供たちと大人の人も、まあ子供と先生の方向、見てる方向が結構同じ、まあ向きが一緒とかじゃないですよ。まあみんな前向いて座ってるから同じとか、そういうわけじゃなくて、空気感として、その例えば授業やる内容であるとか、先生の言葉に対してとか、聞く姿勢とかね、まあそういうのがみんながそこを意識して動いてるっていうのがすごいわかるんですよ。例えば教室のルールだったりとか、教室の動線だったりとかね、まあそういうものが一つになんか動いてる、まあ決まったルールというか、まあある程度その教室のルールで動いてる、そういう空気感を感じるところっていうのは、すごく授業がうまく回ってたりとか、いい空気だなって思うんですね。で、まあそれを私たち、まあ塾とか英語スクールの先生が作っていくんですけど、なんていうのかな、まあ要はいろんなことを決めたり、いろんなルール決めたり、思いを同じにしたり、例えば目標を共有したり、そういうことをしてたりすると、クラスって結構まとまってくるんですよ。はい。で、まあそれに対して先生っていうのがどういうふうに引っ張っていくか、先生がまあ目の前に立ってどういうふうに指導していくかっていうのは、やっぱ経験もあるだろうですけど、やっぱ先生がこう一生懸命やったりとかね、思いを持ってやってる方が、当然そのクラスのまとまり感は出てくるし、いい方向に行きやすいんですよね。うん。なのでまあどれも、まあ会社もそうだと思いますよ。会社とか職場とかね、まあ家族もそうかもしれませんけど、まあそういういろんな思いが共有で、まあ家族なんか特に常に一緒にいるから結構共有しやすいと思いますけどね、いろんな思いは。なあ、そういうことがあるから、まあやっぱつながっていけるのかなみたいなとこもあるんですけど、まあ私も長い間やってますけどね、入った瞬間にね、このクラスってどうなのかなってね、まあまあわかるようになっちゃったんですよね。なっちゃったんですよねってことないけど、だからそれを感じると、なんか結構そのあんまり長く見てなくても、まあこのクラスは安心して任せれるなとか、あ、こういうクラスは大丈夫かなみたいなのを感じて帰れるとかってのありますので、もしそうじゃなかったら、まあ例えばそうなるように、改善していったり、そうなるようにイメージしていったりっていうのは大事なので、もう大体まあそうですね、入っ でどうだろうな、教室でもそうですけど、もうものの5分もいれば大体空気感わかりますね。これ無人の教室でも一緒なんですよ、不思議なもんで。はい、感じるものってあってですね、人が誰もいなくてもね、なんとなくいい空気感がわかるんで、まあ特技ですかね。まあね、なので、まあそういう空気を皆さんと一緒に、感じながらですね、まあ感じながらというか感じる教室をたくさん作って、皆さんが来ていただいて、成長できるように、ね、先生方が思いを同じく共有できて、最終的に、みんなが大きくなった時とかね、まあ社会人の方は普段の生活で、子供たちはまあ受験だったりとか、ね、そういうもので成長していただけるといいなぁなんて思ってますけどね。はい。はい。まあ要は、ちょっと秋に思いを巡らしてちゃったりなんかしましたが、はい。この後は、週替わりコーナーをお届けしていきます。その前に一曲お届けします。お届けするのは、サザンオールスターズ、オーガオ。お伝えしました。時刻は6時28分です。 ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、おさむの見出し。このコーナーは毎月第4週目にお届けするコーナーです。私、中澤さもさもさん、中澤先生が最近気になった記事でいくことをピックアップしお伝えします。時事ネタなどは社会のテストなどに出るかもしれませんので、皆さんも一緒に学びましょう。ということで、はい、今日はおさむの見出しのコーナーですね。まあ、おさむの見出しのコーナーはね、今日何かっていうと、まあ、ちょっと難しい話するけど、とか言ってすいませんね、難しい話かもしれませんが、ちょうどね、日銀の金融政策決定会合っていうのがあったんですよ。で、結構みんなさんね、あんまりこれ関係なさそうな気がするじゃないですか。金融政策決定会合気にしてる人ってあんまりいないと思うんですけど、まあ、金融緩和ってね、まあ、政策金利を、まあ、要は、高くしない。まあ、よく、日本は多分金利こう低いなんてよく言うんですけど、まあ、これが決まってるから、例えばいろんな銀行預けたりなんかする金利とかね、そういうものとかもあんま高くならないんですけど、この政策金利を上げないと、まあ、要は、してるという政策がありまして、すごい実は大きな話で、なんで大きな話かっていうと、これやり続けるっていうことはどういうことかっていうと、まあね、今ね、実は昔ちょっとね、アベノミクスの時に安倍さんがよく言ったのを覚えてますかね。なんか金融緩和するとかって言って、物価上昇ね、インフレ率を 2% にするなんてね。まあ、要は物価上昇の率を 2% に、を目標に上げていくという話なんですよ。で、物価上昇したら、なんかちょっと嫌な気がするかもしれませんけど、まあ物価が上がっていくって当たり前のことで、結構ね、まああんまりこう比べるのもね、どうかと思うんですけど、多分明治時代とかと物価上昇で言うと、明治時代の1万円って多分ね、今の1000万ぐらい価値あるんじゃないかなと思いますけど、それぐらい物価って上昇してるんですよ。要するに同じ1万円でも価値が違うんですよね。で、その物価が上昇していくっていう率が、まあ 2% ぐらいだったらちょうどいいだろうと。でも実際実は物価って、僕が調べたところで言うと 3.1 とか上がってるらしいですね。 3.1% ってことは、通常 2% ぐらい上がってくれれば、まあちょうどいい加減なんだけど、それが 3.1 ってことは、まあまあ上がっちゃってるわけですよ。で、物価が上昇するって景気がいい証拠でもあって、ある程度やっぱ物がみんな買いたくてお金が払えるってことで、まあ賃金上げなんてよく言いますが、賃上げしようとかってニュースよくやってますけど、まあ、物価が上がってくることは、まあ景気が良くなってくるって判断材料の一つになって、で、じゃあ安くなるってことは景気があまり良くないっていうことの判断材料になりやすいので、どちらかというと、インフレって、インフレーションですけど、物価が上がっていくっていう方を、まあイメージしてると、まあ景気っていうのは上がっていくって思ってる方がいいかもしれないですね。ただ、これなんで今物価が上がってるかっていうのがいろいろあるんですけど、皆さん知ってますか？まあ要はね、簡単に言うとコロナの時に、まあいろんなとことが止まっちゃったんですよね。人が動かなくなったりとか、まあ要は、出勤したりとかもしなくなったり、まあ工場も閉じたりとかいろいろあったでしょ。それによって、まあ要は作るっていうことに対して人が動いてなかったから、物がとても足りなくなっちゃったんだよね。物が足りなくなっちゃって、まあ供給できないから、欲しい人はいるけど物が行き渡らないみたいなことがあって、まあ、要は、欲しい人は多いけど、物は少ないから値段が上がるっていう論理で上がっちゃったりとか、あとは、ウクライナとロシアが戦争して、直接関係なさそうですけど、まあその影響で原油、まあ要は、ロシアも産油国って言って原油作ってます、産出してますから、まあその影響で、まあ、原油不足になり、まあ原油とか生成不足になり、まあ各国から、まあそれを機に値上げして、原油高になっちゃって、物価が上がったとか。まあそういういろんな要因があるんで、まあ実際日本の物価高の要因は景気が良くなってるんではなくて、そういういろんな原因とかそういういろんなものが値上がりしていく中で、景気が、要は物価が上昇してるだけなんじゃないかっていう多分判断をまだしてるんですね。ですから、原材料とか、まあいろんなものがコスト高になって、 まあ、景気がいいから物の値段が上がってるんじゃないよねっていうことで、そうすると金利を安くして、まあ、金利って利率をね、じゃあ何するかっていうと、企業や人、これ高くなるとお金を借りるときにいっぱい利子を払わなきゃいけないじゃないですか。利子をたくさん払うってことは借りるの嫌でしょ。同じまあものを借りるのに、まあこれだけだったら費用が安い方がいいじゃないですか、借りるときは。だけど企業や人の借り入れ、貸したり物を貸したり買ったりとかするときとかもそうですけど、まあ投資って言って、まあ要はなんか建物作ったり、物を整備したりっていう時も、まあ安いお金で、やれた方が当然いいわけだから、そういうのをまあ政策金利と下げると、結構投資とかそういうものに循環しやすくなるっていう考え方なんですよね。うん。だから、まあそれで上げない。まあ簡単に言うと、よく、まあ何ドル流しちゃうけど、日銀政策金融決定会合で、金融緩和してるってことは、まあみんなにお金を使ってもらえる環境を作っていますと。で、それがうまく循環すると、物の値段が上がってくると。で、物の値段がうまく上がってくると、これは景気が良くなった合図で、みんなが潤うになりますよと。で、今の物価高は実は景気が良くなってる合図ではなくて、物の値段が上がったからその影響で上がってるだけじゃないかと。だから、まだ金利は上げませんよと。まあこれ金利が上がってくると皆さんが預けたお金の利率も上がってくるかもしれませんけど、まあ急には上がんないですけどね。アメリカは逆やってますからね。もうどんどん利を上げて、もう全然日本とは比べならないぐらい金利が高いんですけどね。まあ、そういう国もありますし、日本はまだまだこれから景気を上向きにしていかなきゃいけないっていうことの証拠ではないかなって思います。どうですか？この話。まあね、ちょっとね、難易度はまあまあ高いんですが、まあせっかくなんで、あんまりね、トップニュースになってるけど、みんなよくわかんないんじゃないですか、こういう話って。だからちょっとね、やっぱこういうこと知ってった方がいいと思うんですよね。こういう金融リテラシーっていうんですけど、まあそう、金融のことを、やっぱりちょっと勉強していかないといろんなこと知ることができないので、これは、まあこれぐらいのことでもなんか意識して聞いて、なんでこう上がらないとか、なんでじゃあ銀行預けても利子がつかないかっていうところを、ちょっとこう理由を裏付けていくのに、こういうこと知ってるとちょっと勉強になったり、世の中の仕組みでじゃあ今そういうことでやってるんだったら景気を良くしていくために投資といって、まあお金をなんか博打じゃないですよ。投資っていうのはいろんな、事業が仕事をしたり、事業がいろんな工場を作ったり、そういうものにお金を使う、道の整理でもそうですし、例えば建物作るのもそうです、そういうものにお金を入れていくっていう作業を国が推奨してるってことなので、まあそういうチャンスという見方もありますもんね。まあそんな風に思ってやると、自分のこう行動とか動きも実は結構左右されてくることもあるかもしれませんので、まあ大きな話に思えるかもしれませんけど、実は皆さんの生活にね、うん、直結してます。さっきの1万円の話もそうですけど、まあ1万円で1000万ってことは、あれですよね。1円とかも1000倍になってるわけだから、もっと違うんじゃないかなと思いますけど、1円で1000円分だったらすごいね。10円で1万円分。うん。明治時代。そうですよね。上がりましたよね。物価格はね。ねえ。困った。うまい棒で家が建つわけですからね。不思議な感覚ですが、まあそんなのもね、ちょっとこうイメージしていただくと、いろいろそうやって学ぶと面白いでしょ。なんかね、そんな風にちょっと考えてもらうと、興味を持つことがまた違うし、また今度ね、会合ありますから、そういう見方をしてもらって、あれ、金融政策や金融緩和やめるって言ってるぞって、やめてどういうことみたいな、ちょっと興味持ったりすると、いろいろなことがこっからつながって、じゃあこれを決めてるの誰、何、日銀ってどういう立場って、日銀ってどういう機関、銀行の中でもどう違うのみたいなところから行くと、日本の政府とか、あるいは日本の役所とか、まあいろんなものに興味持ったりとかね、こっから芋づる式にこういろんなことをつながっていくっていう、じゃあこれ大元決めてるの誰、この日銀の総裁決めてるのは岸田さんっていうね、内閣総理大臣が決めてるってことは、これは誰の影響でいろんなことが決まってるのみたいなね、いろんなことが分かってくるわけですよね。はい。なので、まあ一つのことから、まあよく私言ってますけど、一つのことを学んだら、そこからいろんなことを広げていく。一 一つのことを興味持ったら、そこから、気づいたことを辿っていくと、よりそれが深みになり、まあその勉強なり、自分を成長させてくれるのになるので、まあこういうことでもちょっと興味持つとね、いいきっかけになるかななんて思いました。以上、今日は、おさめのめなしのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間となりました。エンディングですね。まあ、あっという間に今日はちょっと幅広いですね。幅広いですね。まあ、ちょっと理科の話から社会の話ですか？まあ、私もね、小中含めて5教科教えますし、まあ、高校生も一応ね、英語が専門とはいえ、別の教科の授業もね、多少打ちますので、まあ、打ってました。かな。でも、まあ、専門は英語なんですけどね。でもいろんなことをやってきたので、まあ、多少は授業で、多少はできるって、ちょっと無責任で言ったし、ちゃんとやりますけどね。ちゃんとやりますけど、いろんなものを教えれますということですね。まあ、幅は広いですよ。確かにね。国語の文法とかもやりますね。社会の話も好きですし。まあ、理科は理科で、まあね、治っていうじゃ理科の理ですから。まあ、縁もありますから。はい。まあ、そんなん言ってたらね、ちょうど、さっき英検から電話かけてきたってすごい気楽に友達みたいなこと言いますけど、英語経験協会からたまたま電話がありまして、ちょっと先生とか言って言われたんで何だろうなと思ったら、ちょうど今第3回 ESG 祭りをやってるらしくて、ESG ってのは、塾に通ってない子たちが、まあ、英語の力を試すために、英語スクールアニーとかに来て、試験を受けるっていう貴重な機会を持てるというね、それの、まあ、イベントをやってるんですね。私これ推奨してて、まあ結構そういうことで、さっきちょうどたまたま電話かかってきて、先生お願いしますっていうことで言ってたので、まあ、早速放送でお届けしてますが、英語検定協会から、なんかね、そういうのちょっと宣伝しといてくださいっていう話だったんで、まあ宣伝しといてくださいと言われてないですけど、また皆さんにお伝えしてくださいってことなんだって、今日、伝えてますが、もしや聞いててね、スクールとか通われてない方とかいて、ESG 祭りってちょっと弾いていただいて、ESG ですね。アルファベットの ESG。弾いてもらって、祭りって、ね、弾いてもらうと、まあ、どういうものかって出てきますので、まあ、近くの、まあ、私どもじゃなくてもいいんですけど、いろんなところで受けれますので、試験を受けていただいて力を確かめれる、力を見ることができるみたいな試験ですね。そういうものが行われてますので、もしよかったら。昔ちょっと、今も載ってんのかな？昔ホームページでね、私の顔写真も載ったりしましたんで、結構なんていうかな。応援してます。応援してますって言うんですけどね。まあ、英語のその検定とか、まあいろいろ能力試験っていっぱいありますけれども、まあやっぱり一番認知されてるのが英語検定に、ね、英検だと思いますし、大体うちのスクールでも、何十人か、まあ当然受けるんですけど、毎回同じぐらい人数受けますね、やっぱり。はい。で、やっぱりちっちゃい子たちっていうかね、昔は私の時は、英検の4級なんていうの中1で取れば OK だったんですよ。ですけど、OK っていうかまあそれで普通で、3級に受かったら結構早いなんて言われてね。もう私も中3の頭だったかな、中2の終わりだったかな、3級と。受けたんですが、その頃はそれでも超早かったんですよ。んで、だけど今はもう3級ぐらいだと思う。小学生でもね、どんどん受けてますし、だいぶ英語感覚とか英語力も変わってきてますよね。だからまあ、そういう意味では長くこうね、皆さんの尺度として存在してるものなんで、またもし機会があれば、ちょっとね、今日の機会で調べてみてください。よろしくお願いします。ね。今日もあっという間の時間でしたけど、今日はちょっと勉強、なんか授業っぽい感じでね、たまにはお伝えして、どうでしたか？まあ私ね、結構ね、自分の授業もそうなんですけど、まあ先生なんで当たり前ですけど、まあ、余談ではないですけど、やっぱり興味持つためにいろんな例を出すんですよ。で、やっぱりそれって先生もいろいろ勉強しなきゃいけないし、 いろんなこと知ってなきゃいけないので、一つのことを右から左に教えるんじゃなくて、私もさっき皆さんお伝えしたように、一つのことを知ったらそこから派生してとか、一つのことをきっかけにいろんなものを広げていくっていうのが常に意識してやってることなんですね。だから、まあ、そういう意識でものを見ていくと、多分広がり感とか、まあ、いろんなものに興味持つときにものすごくプラスになるなって授業でも実践してたんです。はい、まあ、またね、またそういう意味でまた楽しく放送しながら授業もしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜日6時も私中澤さん、もそぶさん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye!